ジオもっこもこパレード。
今週も始まりましたダラプロです、よろしくお願いします、今週もドルフィンがお送りしますのでドルプロとしてお送りしますが、皆さん1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。まあ先週はね、まあお聞きいただいた方は何たしにわかるかと思うんですけれど、毎週、まあダラプロってね、毎週金曜日の午前9時更新をしておるという中で、多分ギリギリ金曜日の23時59分ぐらいに配信されたんじゃないかなと思うので、まあ9時配信は守れなかったけど、金曜日中に配信できたんじゃないかなと思いますが、まあただ聞いてもらった内容でね、なんとなしそうお察しがあると思うんですけど、実はあれ金曜日に撮ってました、当日ね。で、まあ、毎回ね、ダラプロ、パーソナリティあるある。まあ、違うな。ドルフィンとトモキンあるあるなんだけど、こうやって、事前に撮れてる時は、まあ、いいんだけど、なんとなし、あ、やべえなと。今週撮れてないなと思う時に、お互いちょっとこう、LINE を、で、牽制し合うみたいなとこがあって。ただ、先週に関しては、全く牽制もせずに、本当金曜日に気づいてやばいなと、朝か。俺、出社するときに、あ、今週撮れてない、なんてこう思って、で、ともきに連絡して、2週間連続お休みにしようか、みたいなやりとりをしてたんですけど、やっぱりそれまずいなということで、ちょっと日中ね、お客さん行く途中に、撮ってみましたので、かなり強引な放送だったかとは思うんですけれど、まあご容赦いただけたらと思いますが、まあ今週はね、まあそういった移動中ではなく、まあ落ち着いて撮れてる感じはいるんですが、若干ね今息が上がっておりますというのが、今ちょっとねジョギングをして帰ってきて、車の中で息を整えながら撮っておりますので、まあまだちょっと暖かくなったからかな、すげえ今汗だらだら、まあ走り終わった後なんで汗だらだらになりながら、ちょっと今ね汗を拭きながら、収録をしておりますが、うちのね子供の話なんですけど、中学校2年生の息子の話で、まあもう学校今終わっておる、春休み入ったんで、まあ、2週間ぐらいかな、3週間前、これ3月の話なんですけど、社会科見学に行くと。社会科見学ね。それが、クラス、男3、女3なのかな、それぐらいの人グループで、自分たちでその市内をいくつか、見たいところをピックアップして、それをスケジューリングをして、時間内に帰ってくるみたいな、というようなね。まあ今度3年生になると修学旅行京都なんだって。まあね、京都って、まあ関西住んでたから京都にそういうので行く、まあ遠足で行った記憶はまああったりなかったりだけど、まあそうやって京都に行くのも自由行動で行うということで、まあその事前練習みたいなのをこの中学校2年生の最後にすると。で、うちの息子がタイムキーパーじゃないけど、こう、スケジュール通り動かなきゃいけない。時刻表もいろいろ調べておったんで。で、それのタイムキーパーで時計を持っていかなきゃいけないから。というんでね。お父さんと時計貸してほしいんやけどと。 で、G-SHOCKをね、貸してほしいと。俺いつも走るとき G-SHOCKつけて走ってるんで、その G-SHOCK貸してほしいと。というんでね、その、でもね、その G-SHOCK って、あれなんや、武藤刑事モデルなのね。そうそう。皆さん知ってます？武藤刑事モデルが出たのがね、多分2002年ぐらいじゃないのかな？裏面に全日本プロレスの刻印が彫ってあって、で、G-SHOCK って光るとこ、光るボタンを押すと出てくるでしょ？なんかバックライトが。あれは、I love プロレスリングみたいなのが出てくる感じのやつを、まあまあ、ね、走るときぐらいしか使ってないんで、まあそれを息子に貸してあげて、で、その日行ってきた、そうなんですが、なんと、武藤刑事モデルの G-SHOCK、紛失と。紛失して帰ってきよったということでね。おう、もう、あれよ、その日ね、俺が仕事から帰ってきて、まあ夜よ。だから俺がまあ、家族で一番遅いからさ、夜、その日何時ぐらいだったら9時ぐらいかな、帰ってきた時に、普段こう、インターホン押したらさ、ちびっちゃい娘たちがこう開けに来てくれるんだけど、なぜか息子はバーって来て、ちょっと悲壮感漂う顔で、お父さん、ちょっと話があるんだけど、みたいな。時計なくしちゃったって。えぇ？って。まあまあ、でもまあまあ、まあね。で、どこでなくしたのって聞いたら、その、社会科見学で、こう、移動するときに、駅ね。JR なのかな、地下鉄なのかな、その駅で乗り継ぎっていうか、切符を買うときに、なんで切符買ったんだろ、あいつ。だってスイカ持ってるはずなのにな。まあでもなんか切符を買うときに、実は腕時計なのに腕に時計をしなくて手に持ってたと。手に掴んでたと。で、それを台に置いて切符買って、で、あ、チャージしたのかな？スイカに。だったら。で、まあそこで操作をして、そのまま置いてきちゃったと。でも駅分かってんでしょって。で、駅に電話したけど、ちょっと今のとこ分からないみたいな感じで言われたと。まあ俺もさ、何回か、例えばスマホ落としたりとかもしてるから、あれ直後だとね、なかなかまだ落とし物センターに届いてなかったりするんで、翌日だったりするとね、分かったりすることが多いんで、また明日ね、かけさせますが、ドルフィンの、武藤刑事、大事な武藤刑事モデルの G-SHOCK、なくなるというね、今ちょっと事件に巻き込まれてしまったんですが、まあまた次回のね、ドラプロの時に、まあどうなったのか、お知らせできれば、と思いますが、まあね、さっきお伝えしたようにね、こう3月ではなくても4月なんだよね。これ今、一応収録中は3月、ギリギリ3月なんだけど、まあ、4月でこうね、さっきジョギングしてても、ね、なんかこう、引っ越ししてきたんだろうな、みたいなマンションのとこにね、なんかこう、道具とかいっぱいあったりとかさ、そんなもん見れたし、引っ越し屋さんの大きなトラックとかも、この時間でもね、こういろいろ見えてるんで、まあなんかね、こう新しい季節がやってきたなと思うんですけど、俺もね、まあ、もう4年半前か、から大阪から、こっち千葉県に引っ越してきてますが、まあ、言うほどのね、まあ、頻度があるわけじゃないけど、転勤がある仕事をしていて、うちの親父もね、こう転勤が、まあ割と多い仕事をしてたので、まあいろんなとこにこうね、こう住んで、経験があるんですけど、今この年になると、会社のお金で日本全国いろんなとこ住めるっていうのはすごいいいなとは思えるんですけど、やっぱね、ただね、子供がいるとね、やっぱ転校させなきゃいけないっていう、そこを考えるとね、こう転勤ってなかなか喜べないところはあるんですよね。で、今までにじゃあどこ住んだかなと思って、こうさっき走りながら考えてて、東から行くと、まあ、今住んでる千葉県とかでしょ？で、東京都の中央区。で、東京都の新宿区。で、西へ動いていって、名古屋市名東区ってところね。東山沿線だったね。で、大阪4カ所ぐらい住んでるよね。大阪市西区。阿波座ってところね。大阪市、 港区、これ浅潮橋っていう駅、今大阪中央体育館っていうようなところの近所だよね。で、大阪市西淀川区、もう 目の前天ヶ崎みたいな、もうギリギリのところで、あと、この間4年半前まで住んでた大阪市豊、大阪府豊中市か、この4箇所で、あと岡山に行った時、岡山の岡山市と結婚してから倉敷市に住んだんで、まあこれぐらいかな。ただその今の市内でもこう動いてたりもするので、引っ越しってね、大変な季節であるし、これ引っ越ししてるとね、こういろいろ物を捨てなきゃいけなくなってくるんで、だからほんとこの4年半前の大阪からこっち千葉に来るときに、結構プロレスグッズ根こそぎ捨てて、だからプライド一時期さ、2000年からもうほんと2009年、あれだよね、桜庭対田村がやったあたり、ドリームかな、でダイナマイトか、まあそこまではどっぷり総合格闘技が好きだったけど、その総合格闘技関連のグッズ全部捨ててきたからね、あのパンフレットとかもさ。だからまあ DVD が若干残ってるぐらいでね、そうやって捨ててきちゃってるんで、思い出がねこうなくなってきておる。だからそれで半金もなくなってしまったのかな、なんて思いますが、まあこうやってね、さっきもジョギングしてきたって言いましたけど、まあコロナ3年目でようやくこうマラソンの大会もね行われそうで、今こうエントリーを予定しているのが10月の末に行われる千葉のアクアラインマラソンっていうのと、11月の頭にある横浜マラソン、この2つエントリー予定です。多分ね、横浜マラソンは去年、出走権持ってたんだけど中止になっちゃったのね。でお金も振り込んでたんだけど、でお金はこう入ってきましたが、確か、その権利持っている人は翌年、まあ、今年か、今年、権利、まあ出たかったら出れるよって優先権利があるみたいなことを言ってたんで、多分それは確定かなと思います。11月の頭 42.195キロね。でその前の週に千葉アクアラインマラソンっていうのがあるので、2週連続フルマラソン行くかっていうところを今悩んでおるところです。まあちょっとね、その後そこの仕事のスケジュールもどうなるかわからないので、一旦両方こうエントリーしておいて、お金も払っておいて、ちょっと考えたいなとは思っておりますが、まあ皆さんもね、こうジョギングにもいいシーズンになってきましたので、一緒にどっかでね応援に来てよ応援にドルフィーみたいな感じで。あれ実際ね、あのマラソンのオリンピックの選手とかがさ、沿道の声援が力になりましたみたいなコメント言ってるけど、めちゃめちゃ力になるからね、あれめちゃめちゃ俺大抵さ、名古屋グランパスのユニフォームを着て走るのね。でそうすると沿道の、まあ、J リーグ知ってる人、もしくは本当 J リーグのファンの方々がグランパス頑張れとかって声かけてくれるわけよ。なんだとこれ大阪とかだとめっちゃノリがいいから、大阪マラソンとかだと、あれどこだったかな、大阪マラソン場所どこだかな、神戸マラソンだとね、ヴィッセル神戸のスタジアムの前通るんで、そこに大量の J、セレッソのサポーターたちが集まってて、その人たちがもう名古屋グランパスみたいな感じで応援してくれるの。中には名古屋グランパス専用のコールとかをやってくれたりする人たちもいて、すっげーテンション上がるの。でその人たち大体いつも30キロチェーンぐらいまでいるから、30キロまではなんとか頑張ろうみたいな感じにね、そうああやってほうげーを声援が力になるんで、じゃあちょっとあれそうだな、事前に言っとけばいいのかな、誰かリスナーさん応援来てくれるかな、横浜マラソンとか千葉のマラソンとかいらっしゃったら、ちょっと決まったらまたお伝えします。では、直近のお話なんですけど、先日、ひらがなマッスル6、6かな、を、下北沢の北沢タウンホールに 見に行ってきました。ひらがなマッスルって、まあ、読み方はひらがなマッスルですけど、ひらがなではなマッスルって書いてる。DDT の別ブランドです。昔ね、DDT でカタカナでマッスルっていうのがあったんですけど、それをカタカナマッスル、もしくは大人マッスルと今表現をしていて、今その DDT の若手たち中心でやってるマッスルをひらがなマッスルと称して、2年前からかな、ちょうど2年前の1月、コロナの直前から始まったという大会であります。今のところだから6回やったのかな。まあ、あの追加公演、 DDT なんかさ翌日だったりとか追加公演みたいな形でやるけど、まあその一つの塊だけで言うと 1,2,3,4,5,6 今のところ解禁賞なのね、まあ、ここまで来たら全部見に行きたいと思って見に行ってるところはあるんですが、もともとそのね、マッスル、カタカナの方のマッスルの時代、サムライでずっと見てたりさ、 DVD 買ってね見てたりで、すごく見に行きたい憧れがあったものの、当時の大阪には来なかったからねっていう思いがあるから、今見れるんだったら全て見たいということで、せっかくこっちいるんで見に行っておる。でしかも今回北沢タウンホールってね、よく来ません？そういう大きな箱じゃないけどね、一度は行ってみたいなんて思いながら、ようやくそのチャンスが訪れたと。でそれが下北沢というところにあって、下北沢自体はちょこちょこ仕事でね、行く場所なので知らない場所ではない。で行くたびに北沢タウンホールまでちょっと足を運んでみて、実はね北沢タウンホールって、ね、公民館みたいなところなんだよね。そう、あれは世田谷区かなの公民館みたいなところに、中にホールがあると、それがまた北沢タウンホールと言われているところにはなるんですけれど、下北沢という街自体がねすごく若者が多くて、古着屋がねとにかく多い、めちゃくちゃ多いんですよ。まあ、そういった印象はなかったので、初めて行った時にまあそういった街なんだなと思って、で後々あれいつでしたかね、今年入って、あ去年年末ぐらいかな、ダラプロのリスナーさんで、昨年のオンラインイベントにも参加してくださったテルイゴディさんがおすすめの古着屋さんを教えてくれて、もうねテルイゴディさん俺の好みよう分かってる、ちょっとこうなんていうの、アウトドアブランドっぽい、例えばナイキとかさ、パタゴニア、あの辺の古着がすげえ昔から好きで、でね、もともとさ俺今44歳、今年45歳、プロレスラーって言って誰と同級生になるんだろう、藤田実とかかな確か、新日本プロレス、全日本プロレスでは同級生がよくわからないけど、藤田実世代ですの俺って、18、19ぐらい、だから1995年、96年あたりに、まあ、スニーカーでいうと、ハイテクスニーカーのブームがあったと同時に、古着ブームがあったんでね、アメカジブームみたいなんで、そう、ヴィンテージもののジーパンとかさ、T シャツとか、なんていうの、スウェットみたいなのが、流行ってて、で、なんていうのかな、そう、すごく憧れが、こう、昔からあって、で、なかなかでも、本物って高くて、特にジーパンなんか、リーバイスのさ、なんか、66モデルとかっていうのは買えないから、復刻版とか、復刻版とか、復刻物を買ったりとかね、しておるんだけど、例えば、T シャツ、トップス、まあ、T シャツとか、スウェットとか、マウンテンパーカーみたいなのっていうのは、T シャツだと、まあ、ナイキだとね、タグってあるんですよ。あれタグを見ると何年代のやつかっていうのがわかるのね。で、紺色のタグだったらだいたい1980年代で、で、白いタグで、ナイキなのスウォッシュ、スウォッシュ、今スウォッシュって言うんだけど、スウォッシュが、オレンジ色のやつだとオレンジスウォッシュって言われてて、70年代後半から80年代前半ぐらい、そのオレンジスウォッシュの T シャツとか、がすごく まあ、ヴィンテージ感あってかっこよかったりする、そういうのを今もう求めておって、でかつそのアウトドア系でいうと、そのパタゴニアが今ノースフェイスが流行ってるけどね、パタゴニアが大好きで、パタゴニア自体は今新品で買うし、アウトドア、アウトレットでも買うし、なんだけどやっぱヴィンテージ感ある90年代とかのね、ああいうのも欲しいみたいなんで、こうちょっと時間があればね、寄れる、まあ、いっぱいある、本当むちゃくちゃあるからね、ちょっとね、まあ東京の方は行ってるんでしょうけれど、ちょっとねこう東京以外の方で来る機会あれば楽しい街だと思うんで、行ってみてほしいなと思う、その下北沢で、あった、ひらがなマッスルということで、このひらがなマッスル自体が、2.9次元ミュージカル、まあ、プロレスとミュージカルにをこう混ぜたような大会にはなっておるんですね。まあ言ったらプロレスリングでプロレスをするものの、まあ、台本があってストーリーがあって、それを演じて、お芝居をする、で最後こう感動もあると、その出場選手の中から一人が毎回クローズアップされていって、その人の内に秘めたる思いとかがこうすごく感動的に映し出されて、それを表現していくというような形で、で、今回のひらがなマッスル直前に DDT であの竹下幸之助っていう選手がね、今度 AEW かなに無期限で遠征行くのかな、で決まっておって、まあ、その人も今回多分最後、あ、ごめん、そもそもひらがなマッスルが今回3日連続で行われるんですよ。俺が見たのは29日ね。29日の夜興行。で、29、30、31と行われるんだけど、30と31は、昼間の1時からと7時からかな。これ平日だよ。平日だよ。平日なのに、だから、あれ、29の夜、30の昼夜、31の昼夜。これ、同じものが行われてるかどうかわかんないよ。俺も29の夜しか行ってないし。そう。で、その、竹下幸之助が、AW に遠征に行くって言われての直後の大会だったりもするんで、その人の最後みたいな、送り出すみたいな感じでもあったんだけど、まあ、さっき言ったように毎回一人がクローズアップされる大会なので、実は今回上野勇気という選手が、主役な、そうクローズアップされる大会だったみたいなんですが、そのひらがなマッスルが行われる前日にね、11時ぐらいか発熱をしたらしくて、まあ言ったら出れませんと。で、PCR 検査した結果、陰性であったものの、やっぱり大事を見て出場しませんと言ったところで、主役がいなくなったと。で、当日の午前中に DDT 公式からも、欠場というアナウンスがされて、こう、まあ皆さんも困ったと思うんだよね。で、大会の一番ド頭に、欠場します。まあ、主役がいなくなりますと。で、代役を設けてやろうと思ったんですけど、まあ、代役は透明人間選手ですということで、結局、上野選手がいるものとして、ストーリーが全部展開されていくという風になったんです。だから、言うたらこうセリフもあるわけで、セリフの掛け合いも、上野選手がいるかのように見て喋っていく。うん。で、言ったらまあその日のメインってね、その上野選手対、なんだっけあの人の名前、上野選手対勝俣俊馬選手がこうね、やったんだけど、メインだよ、メインが勝俣俊馬選手の対向かいには選手がいないわけよ。で、その中で十数分試合を組み立てるわけよ。で、しかもまあ、DDT のお客さんだからなのかだけど、お客さんもやっぱその世界観作るわけよね。この拍手とか、まあ声は出せないけど拍手とかでさ、その空気を作って、あたかも本当試合やってるかのような空気を作り出したわけよ。 これで超感動。マジで。ちょっとね、感動してしまってね。まあ、で、トータルよ。この大会自体には、昔のマッスルの要素が含まれたりとか、昔のマッスルの、に出てた選手が出てきたりとか、もうしたので、すごくこう、昔を知ってれば余計に知れてたし、知らなくてもなんだけど、なんちゅうかな。すごく、こういった状況の中で、一生懸命やったなっていうのも感じれた部分と、まあ、いなかったから結果的になんだけど、一人でやったっていうね、プロレスを。すげえな、と。なので、DDT ユニバースにもし入っていれば、ぜひ見てみてもらいたいです。ただ、この、マッスル酒井のやることなんで、5大会ね。3日間で5大会。すべて結末が違うと思う。うん。違うと思うので、それはちょっと全部確認もしたいですが、一旦ドルフィン見たね、初日、超感動しちゃうし、もちろんこのね、ミュージカルみたいなのがあるんで、歌もあるよ。うん。このひらがなマスの中には、イーモンの、フィニッシュ乱発という5人組チームと、パイプイツ男子っていうヒールユニットがあるので、それらの歌、ちゃんと振り付きのね、歌があったりもするし、これがね、始まったきっかけの時はもう CD 即売会があって、ね、ついついやっぱ買っちゃうやんか。で、そこでサインとかも入れてくれるし、ね、なんかね、で、その日のそういうミュージカルの原画っていうか本、漫画も売られたりするんで、すげえ面白いんですよ。まあこのお気に召さらない方もいらっしゃると思うんですが、一度ね、ちょっと見てみてもらいたいな。この関東近辺の方はぜひ一度生で見てみてもらいたいし、まあ次ね、どこで、関西なりとか、違うエリアでもやるときにも、そのタイミング合えばね、ぜひ見に行ってもらいたい大会であるのは間違いないですね。ということで、そろそろエンディングを迎えたいとは思うんですが、そういえば前回の放送で、新日本プロレスのニュージャパンカップのザック・セイバージュニアが優勝しないとみたいなことを言ったけど、ザック優勝したね。うん。やっぱり、その後のね、岡田和親との対戦の新鮮さを考えたら、やっぱザック・セイバージュニアであるべきだったんだろうね。それは岡田が、なんだっけ、3月29日にモスバーガーから、筋肉バーガーだっけ、発売しましたけど、食べた方いらっしゃいます？俺もツイッター上でしか見てないんで、ちょっと食べられた方いらっしゃったら感想を聞いてみたいですね。で、あと、あれだ、スターダムの、首里のボディーガード、いろんな説あるみたいなこと言ったけど、三浦亜美さん。はい。ちょっと私、ドルフィン、存じ上げなかったんでね、ちょっと、気に取られたっていうか、とは思ってしまった、部分はありますけれどね、正直ね。まあ、ああやって、あの方はアクトレスガールズだっけ？アクトレスガールズの出身の人割とね、流れてきてるでしょ？あそこ、スターダムにね。なので、なんかスターダムがどんどん巨大化していってる感は、やっぱ否めないですけれど。まあ、ちょっといずれね、近いうちに見に行きたいし、その反面、アイスリボンがね、非常にちょっと危機的な状況な感じにもあるよね。なので、ちょっとね、女子プロレス、今すごく淘汰されつつある、ありますが、なんだっけ、スターダムのさ、発売されるトレーディングカードゲームみたいなやつ。あれもね、どこだっけ、大阪と東京で発売記念イベントみたいなのがある らしくてね、ちょっと調べてみてもらえたらあれ分かると思うんですけれど、買った人、多分一箱ぐらいで買わなきゃいけないんだろうけれど、買うとサインがもらえるみたいな。で、基本あんまね、そのレスラーのサインって興味がないんだけど、ちょっとスターダムとかスターライトキッドと、天崎美優ちゃんだとちょっと話が別やんか別やんかって、ま、なんかお話もできそうやし、でそのなんかメンバーでどこに行くみたいなのが書いてあってね、天崎美優ちゃんもそのメンバーに入ってなかったんだけど、スターライトキッドがね4月の半ばぐらいに大阪だったんだよね、日本橋あたりかな、行くか3年帰省してないからちょっと帰省名目で行っちゃうかなんて今考えておりますが、昔ね、あの新日本のさ、そういうカード、キングオブプロレスリングっていうのの発売イベントみたいなのは何回か行ったんだよ。でその時に、そうやって写真とかサイン撮ってもらったことあるのが、あれ、岡田だったり後藤だったりねするんだけど、あ、ちょっとね、緊急事態です、緊急事態、娘が来ます、娘が来たんでちょっとだけ、止まります、エンディングだけでちょっとだけ止まります。はい、お父さん何やってるのというふうに来ましたけど、まあ、はい、娘がいなくなったので、まあ、エンディングそのまま続けたいと思います。何を話をしてたか忘れちゃいましたので、このまま、締めたいと思います。今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回もね、お聞きいただけたらと思います。まあ、新年度になりましたので、皆さんまた頑張っていきましょう。ということで、今週お送りしましたのはドルフィンでした。また次回もお楽しみください。それでは次回まで。さよなら。
ではプロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。